イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。好き好き好き好き、ほんと好き。
もう会えて最高に嬉しい、ね、どこ行こうか。いやもうどこにも行かないで、ここでずっと喋ってる。それもあるだと思うけど、逆にってうるさいね、俺ね。池田です、よろしくお願いします。
最後の落ち込みがすごいですね。ゾッとしますね。
さあ、
はい、
人が溢れた交差点をどこへ行くということで、今回は、
かっこいいけど何を言ってるか分かんない、
種ラジ放送後期でございます。
お願いします。
はい、1週間お届けしてきた、
はい、
番組の内容を振り返りつつ、
はい、
逆にこれがインデックスになるんではないかと。
インデックス
どうでしょう、目次になりますかね。
まあまあまあまあまあ、ここだけたまたまツイッターとかで知った人がいたら、
はい、
ああこんな番組あるんだみたいなことでね、きっかけになるかもしれないので、
はい、これだけ聞いていただいても構いません、
はい、
ということで、参りましょう。まずは1週間の予定を、先取りする予定の種でございますが、はい、今週はそうですね、まあちょっと特番のね、テレビがいくつかありますので、その辺ちょっとチェックしたいなと思いつつ、
はい、
池田的には沖縄県知事が決まるとか、
はい、
それから立憲民主党の立憲フェスというのはどうだろうね、なんかすげえぶったたかれそうな予感もしますけど、
そうですね、
ちょっと気になるね、どんな感じなのか、楽しいのか。
そうですね、どういう様子なのかね。
またなんかね、その政治の話をすると、
はい、
なんかこう右だ左だとかさ、うん、ちょっと古い枠組みで言葉が語られちゃうから、
はい、
賢く政治するみたいなね、
うん、
どうとかが、まあ、あってもいいなと思うんですが、まあ、でも賢いとか言うとまた怒られちゃうのかな。
本当ですね、賢いって何がバカなんだって話になりますね。
もうとにかく怒るのだけやめて、ということで、でまあですね、イベントは東京ビエンナーレ2020構想展は、
池田さん行ってきたっていう、
なんかまあね、ちょっとその2020年って何なのっていう憤りが僕の中ですでにあるもんですから、何なんだけど、はい、でも東京っていうものを、
うん、
まあ、広いじゃないですか、めちゃんこ、
はい、
めちゃんこ広いけど、みんなその土地にあんまり愛着がないっていうか、
うん、
そのプライベートな距離感でしか愛着ないんだけど、
うん、
ちょっとその地元がどういう歴史で生まれてきたのかとか、東京というその全体の地域をあえてこうちょっとくくってみたらどうなのかみたいなこと、
うんうんうん、
その辺は紐解く努力を結構してって、
はい、
銭湯とかね、それもなんかこう元々は、男女混浴だったみたいなこととか、
はいはい、
なんかその辺の歴史を紐解きながら、
うん、
今コミュニティってどう考えたらいいかなとかさ、
うんうん、
そういうことを結構いろいろ紐解く努力をしてたり、
うんうん、
あと70年代にこの東京ビエンナーレってやってたんだって。
へえ、
同じ名前で、
もうすでに、
はい、そうだ、当時どういうふうなことを東京というくくりでやってたのか、
うんうんうんうん、
東京のくくりって実は意外とないじゃない。
そうですね、
国際映画祭はあるけど、
うん、
まあ、それこそ美術的なね、
うん、
くくり方ってなかなか全域ではないっていうか、
うんうんうん、
だからそういうものがどういう位置づけだったのかっていうことを振り返る意味でも、
うん、
まあ、今はその本当に読むのがベースではあるんですけど、
はい、
ちょっとまあ見ていただくと面白いのかなと思いましたね。
うんうん、
まあ、3331行けばね、いろんなものが見れたりもします、
は
い、
無料ですね、
うん、はい、さあそしてニュースの種ですが、
はい、
先週のニュースで気になったもの、まあ、ちょっと僕はねゲーム系のニュースが結構トピックスが多くて、
ね、いくつも、
まあ、例えばですね、岩崎さんこれどれくらい興味出るかな、ドラゴンクエスト、
はい、
最新作がスイッチで出るっていうのが、
はい、
もうね、であのタイトルの最後に S ってつくんですよ、
はい、
タイトルの最後に S ってつくのが、
はい、
まあ、今回トピックスとしては出てくるわけ。
うーん、
スイッチ専用のタイトルの名前に最後に S がつくんです。
うーん、
これどういうことなんだろうかみたいな。
ああ、それの分析、まだ答えは出てないんですね。
あの詳細は全然説明されてなくて、出るってことだけが確定した。
うーん、
ドラゴンクエスト11、過ぎ去りし時を求めて S、
うん、うーん、
で、まあ、堀井雄二が、
はい、
なんとなく喋るのエースですかねみたいなことを言ってでドラクエの11は基本的に喋らないの
へ
なんだけど、はい、海外版が出まして、うん、海外版では全部音声入ってるんですよ。喋らないドラゴンあのロールプレイングゲームっていうのに、はい、海外は馴染みがないっていうか意味が分かんない。喋、
うんうん、
れるもんなら喋ればいいじゃん、
うんうんうんう
ん、でそれをまた日本に戻すときにスイッチ版だけ遅れてるもんですから、
うん、
もうプレステ4版はずいぶん前に出てるからさ、
うんうん、
だからちょっと遅れてるわけよ、うん、簡単に。だからパワーアップとして声が入るんじゃないかなっていう話もあるんですけど、わかった岩崎さんがその程度の気持ちである。
岩崎さんでもドラクエやるんですか？
のもよりますよ。やりますけどそんなにやらないかな。
そんなにやらないですよね、
うん、まあまあまあでもまあそうね、だからゲームファンとしてはそういうのはトピックです。
スイッチのマリカーとかウィーニングイレブンとかの今あれじゃん、 CM やってるんじゃないですか、スイッチ。
はい、
あれすげえいいなと思うんですよね。あの場所で集まってみんなでそれぞれ画面見て一緒にプレイするっていうのはすっげえ憧れあります。
ああ、じゃあいいんじゃないですか。
スイッチないから
買ってくださいよ。
スイッチ
でね、こうネットワーク対戦とかもできれば、まあ、会わなくても、
いや会うのがいいんですよ。
まあまあ会ってもできるし、
はいはい、
まあそのオンラインゲームを気軽に楽しめるっていうんですか、うん、
はい、
だからそのね、だってマリオカートさ、うん、一緒に会った方が楽しいけど、うん、会わずとも、うん、そのネット越しで楽しめて、うん、バーは言いながらできるみたいな、ね、これなんかもう未来じゃん。
そうなんですよ、ね、
でこれが本当その何、3人4人となったら、うん、なんかすごい未来をね。
わかります、わかります。
でそういうことができちゃうのがもう、うん、まあ別にスイッチは最初じゃないけど、うん、そういう世界にはなってはいるんですよね。
いいですよね。
そうそう、まあそういうゲーム関係のニュースが、まあ、今週はそのゲームショーがあったので、
そうそう、
いっぱいねありましたけどね。
なるほど、
はい、さあそして、今回の体験の種ですね、
はい、演劇の話ですね、
はい、まあね、岩崎さんなんか時々そのお芝居のね話をしてくださるから、
う
ん、
はい、
まあ僕マームとジプシーだって、
はいはい、
をほんと3年ぐらい前見たぐらいで、 あとはちょっと意識、記憶残ってるお芝居がないですけど、うん、でも結構やっぱその表現、
はい、
肉体を使った表現が、うん、だそのジャンルが面白いというか、それがいろんなものを更新していく感じって僕は大きいと思ってて、
うん、
あのなんていうのかな、面白いこととは何だろうかっていうのが、うん、やっぱこうステロタイプになっていくことって多いと思うんですよね、
うんうん、
でもその今回のお話だと、そのしれっと怖い話をしているつもりが、
うん、
だその普通のフリートークがそのままお芝居に流れ込んでいくとかは、うん、まあ、なんていうかな、日常と非日常をシームレスにつないでいくってことが、うん、まあ、怖い話っていうちょっと薄くこう下駄が吐きがちなエンターテインメントが冒頭にあるがゆえにできることで、
うんう
ん、でもまあこれは落語とかはまあ簡単にやってることなんですね。
うん、
でもまあそれが意外とびっくりさせられる。
枕があって本
音、ね。そうそうそう。だからそういうふうな、うん、あのエンターテインメントとして の、うん、その非日常と日常の境目がない感じっていうのは、うん、とっても面白いっていうか、だからそれは肉体そのものの魅力というよりかは、
うん、
肉体がなんかやっぱこういろんなことを人間の妄想と接続すると、
うん、
結構何でもできちゃうっていうか。うんうんうん、スイッチっていう工夫もすごく面白いなと思いました。
監督の想像力に委ねてるところありますね、
うん、なんかそういうことはあのもちろんメディアに固執してやることも意味があると思うんですよ、うん、映画なら映画、
うん、
だけどそういうなんか区分けできないものとかは、
うん、
まあ、だからコントとかは意外とそういう面を強いんだけどね。
そうですね、
なんか何でもありっていう、でもお客さんいじりはやっぱりできない、うん、しないことになってるじゃん、ね、あれはやっぱ客席を守ってるっていう、
うんうん、
お客さんがそういう視点を持つことを、うん、まあ、担保してるって意味だと思うんで、うん、だからまあスイッチ的ななんか方向性とか、
うん、
まあ、謎解きとかも最近はありますけど、
うんうん、
まあ、そういうやり方とかの発明はなんか見てみたいし、
うん、
まあ、できたら作りたいよね。
こうい
う感想ありますね、
はい、
さあそして池田の、
はい、
散歩と、
前売り券、
前売り券、
はい、
まあ、前売り券というか、ぐるっとパス、
そうですね、
まあ、これ以外にもそういうね、
うん、
なんかこう まあ、それこそサブスクリプション的な基本、うん、まあ、僕的には国立科学博物館年間パスってい
う
の
これに
相当するんですけど、
う
ん、
そうですね、ま
あ、これはもう本当感動するよね。
あ、そうですか。
いやだって上野にフラッと行って、はい、あのあそこはだからまあフリーパスでさ、うん、恐竜ちょっと見ようかっつって見て、ね、まあ、ほんの15分でもさ、はい、フラッと行ってみたいなこととかができるじゃないですか、はいはい、まあ、ただそんなことできる人は、まあ、平日昼フリーっていう、まあ俺もなかなか行けないぐらいだけど
土日とか無理ですからね。
土日は子供がね、はい、多いんですけど、でもまあそういうふうな、はい、ちょっと行けるっていう意味ではいいんですけど、うん、サブスクリプションモデルと、はい、その美術館とかを混ぜるっていうのは、うん、なんかあるかも、もしかしたら。
ああね、うん、
これだから今2200円で、うん、チケットを、はい、そのぐるっとパス
92枚ね、
そうそうそう、はい、それはあるけど、はい、92個あるっていうことびっくりするんだけど、 で、ね、でもサブスクリプションのやっぱ難しいところの1個は、うん、その結局聴く曲が決まっちゃったりするんだよね、
うん、あ、そうなんですか。
だからそのわかんないけど Spotify とかでもいいけど、うん、なんかラジオとかさ、うん、そういうなんか横断的だったり、うん、なんか最新のベスト10とかそういう形で音楽を聴くっていうやり方を取らないと、うん、例えば松任谷由実かけてとかってさ、うん、ことになっちゃうと、うん、由実ばっか聴くことになっちゃうじゃん。
なるほど、そういう
だってそっちのオーダーしたりこう自分でこうそのラインナップ決めなきゃ聴けないじゃない、う
ん、だからそう僕プレイリストで聴いてるんですよ。
いやだから誰かのプレイリストを使うってことでしょ。
あの公で出している、うん、あのまあ、先週東京でバズった音楽とか、あの新しい新曲であの注目しているミュージシャンの曲とかを、あの Spotify 側とか、あと他 の音楽家とかあの有識者の方がまとめてくれたプレイリストとか
を
聞く、う
ん、それをサブスクリプションはちゃんとしないと、はい、例えば Amazon プライムビデオとか僕やってますけど、はい、結局そのサムネイルが画像として出てて、うん、あ、じゃあまっちゃんやってんだなとかって見るパターン。
まっちゃんは松本人志さんのですか。
はい、まっつんね、
まっつん、
はい、まっつんと言った方が分かりやすいかな、はい、でそれで見る
松村邦弘かなとちょっと、
うん、ごめんなさいごめんなさい、ちょっと説明が足りなかった、はい、でそういう風なことになっちゃうじゃん、はい、でもよく調べりゃ仮面ライダーも見えるとか、はい、だからそういう意味ではあのプレイリストみたいなものがないと、うん、そのなんていうかコンテンツの接触機会が減るというか、だからネットフリックスとかそういうのを結構工夫してるとか聞いたことあるけど、はい、イベントとかさ、はい、美術館とかでサブスクリプションやで、これ92枚っていうのは消極的だけどそういう意味だと思うんですよ、はい、あ、こんなのあんだっていうふうなことが分かったから意味があるっていうか、はい、だからそこの底上げっていうか、はい、あのひっくり返しっていうかさ、
じゃ近くにこういう博物館ありますよみたいなおすすめの散歩コースみたいなのをプレイリスト感覚で紹介するとかができるといい。
そういう感じがないと、うん、その行く機会接触機会が減っちゃうから、うんうん、でもそれができれば、うん、いろんなところに行く可能性が増えるじゃないですか。
寄生虫博物館とか行きたいけどそこだけだともったいないから他にね庭園美術館とか行くとかね。
そうね、うん、寄生虫博物館をあのファーストに持ってくる感じがすごいけど、
寄生虫だけ行きたいっていう時もあるけど、まあまあね、でもついてできる
のかね。目黒の、はい、隣接したみたいな、うん、まあでも実際はさ検索してやってはいるんだけど、はい、うん、その辺が全部ネットワークでつながったら、うん、自分の行った周辺でこういうものがいろいろ見れますよ。
上野とか東京ですからね。
そうそう、そういうで、まあ、例えば話が連携してますよと か、うん、なんかそういうことができたらとてもいいんだけど、うんうんうん、とは思います。
キュレーションってキュレまさしくキュレーターが。
そうそう、でここで、まあ、僕はだから僕らは割とそれ目指してもいるじゃない、
う
ん、
そうですね。
このイベントとこのイベントとこのイベント3つ行くとこれに詳しくなれるとか、
うんうん、そうですね、
まあ、これと関係してとかちょっとこ A と B と C とあって、うん、A と C を見るとこっちの、うん、D 分野が広がってとかさ、うんうんうん、なんか掛け算ってねよく使うけど、掛け算から何が見えてくるかのバリエーションはやっぱ組み合わせでも広がっていくから、うんうん、その辺のこととかがもし提供できれば、うん、このイベントのこの件、うんうん、例えば1万円でも年間パスとかで行き放題だったら、うんうん、まあ、それはそれでいい面もあるのかなとかさ、うんうんうん、どうなんだろう、カルチャーカルチャーとかそういう件とか出したりするのかしらね。
聞いたことないですけども、そうですね、そういうのあればいいですよね。
なんか面白いよね、うん、まあまあ、ほんとすごい普通の話だけど、うん、サブスクの概念でいろんなものを活性化させるっていうのは、うん、まあ、映画のチケットとかもね、あの
映画で言うと
TCG なんかカードとか、
はいはいはい、
まあ長縮カードとかね、いろいろありますけど、
海外で映画のサブスクやったら破産したんですよね、あの会社ね。
あ、映画館、
映画館にあの月内でいくら払えば何回も通えるみたいなんで、うん、そのポイントをなんかそのカードとサブスクリプションサービス側が貸した感じ、
あ、
料金を前貸しして後でどうにかしようと思ってたら、それが加算しすぎちゃって破産したみたいな話がありましたけど、だからそこら辺ね、まあ、まあビジネスモデルの作り方だとは思うので、芸術館側に出してもらうのか、美術館側に出してもらうのか、
まあね、活性化はするっていうか、もう全然いないじゃん、人が。
そうなんですよ、
いないとこには。
場所によってね、上野あんなに人いんのにね、
偏りがね。だからそれはやっぱ宣伝がうまくいってるだけじゃない、はい、だけど、うん、見たいものとか、はい、見た方がいいものっていうのを、うん、なんかその権威が言うんじゃなくて、はい、自発的にできる可能性は、
うん、そうですね、
なんか技術的なさ、うん、そのまあインターネットのちょっとした力を借りれば、はい、だって今検索しやすいものに行くとかさ、うん、そういうことにもなりがちじゃん。
ありがち。
なんか日本テレビでね、宣伝をしてるものに行きがちじゃん、うん、なんか天の地がしゃなんか宣伝すると行くみたいな、そういうことになっちゃう。
僕たち違うのに、なんでその例を出してたのか分かんないですけど日テレ見ないじゃないですか僕たち。
そうね、天の地が出てるのは日テレじゃなかったね、ごめんなさい、そこだけ。
あれ日テレ、東京暇人じゃなくて、
あれ、あれ天野さんでしたっけ。
東京暇人日テレ、天野さん、はい、今松井玲奈さんってやってる。
関係各位にお詫び
したい。昔平野綾さんだったんですよね。
常にお詫びしたいと思いますけど、はい、まあまあまあそんなことでございました。
はい、
さあそして歴史の流れを立体的に知るというお話です。
そうですね、2つ、世界を変えた書物展と、東京国立博物館に行ってきた話をさせていただきました。
うん、まあまあまあね、
まあその立体として立ち上ってくる歴史の流れみたいなものでダイナミズムを感じる機会を時々設けとくと、その特集ね、そのこの縄文時代に絞った展示とか未来に関する展示とか、そういうものを見た時になんか引っかかるフックが増えると思うので、
うん、
あ、それ能のおっかめ見たなとか、仏教ってことかこういうふうに流れてんだなみたいなことを知っておくことによって、また別の機会にもつながっていく話だと思うので、
だからさ、イベントを、はい、行く前に読んでおいた方がいい本とか、
はい、
まあ、結構シンプルだけど、
はい、
それすることでさ、
はい、
立ち上がり方が半端ないみたいなこと
あるじゃない。あります。僕だからこの間元谷紀子さんのサイン会に行く前に本読んで、すごい良かったなと思うところがあって、あ、そう、そうだからトークイベントとか本に関するトークイベントは事前に本が出版されてるんだったら絶対読んだ後に行った方がいいってことですね、うんうん、私こういう美術館の展示とかもそうですよね、まさしく。今回だったらば、まあ、松島正人さんと細田守さんの本とか読んでおくとまた見え方も違ってきたし、
うん、きっとその、まあ、これは本当詳しくないと分かんないけど、
はい、
歴史の紐付け方っていうか流れって、うん、多分本当は一個じゃないんだと思うんだよね、
うんうんうん、
いろんなその接続性を、
はい、
だから、まあ、一般的に教科書に載ってるのと、うん、まあ、そうじゃないのとかさ、
はい、
いろんなこう無理やりなものも含めての流れが複数あるから、
うん、
そのバージョン違いとかを知っておくと、
うん、あ、
国立博物館ではこうしてんだ
とか、あ、そうですね、
その辺のこととかが、
国立国博派とかね、派閥みたいなあるじゃないです
かね、なんかそういう風な視点とかも、
うん、
だからそこら辺までやると大変だけど、
うん、面白いですね、歴史観の違いとかって絶対あるから、うん、
なるほどね。
いまだにあれですもんね、恐竜ってどんどん変わってるんですってね。
そうね、まあ、鳥の系列にいるとかね、あと毛が生えてるとか
色がついてる、違うみたいな話も出てきてるんですね、
その後ってことだ、
うん、鳥でもないんですってみたいな、岡田敏夫さんがこの話しましたけど、
マジで、
うん、面白いなと思って、だからそこら辺って、まあ、状況証拠じゃないでしかないじゃないですか、こういうものが残っててそれから推測するしかないから。
そうだね、
それって必ずしもいわゆるそのダーウィン的な適者生存、うん、その環境に適したものが生き残ってるわけでもなくて、たまたま生き残ってるってケースもあったりとかするっていう話もあったりするっていうのは、
うん、そうね、だからまあ最新のことをちょっと知っておくっていうのは、
うん、
まあ、歴史的なものの見方としては、
うんうん、
まあ、なんかそこを踏まえてくれる展示と、
うん、
踏まえない展示と、
はい、
あと分かってない展示といくつかあって
人体展とか最新のやつやってましたよね。
そうだよね、
うん、
だから、まあ、分かってて言ってくれないやつが結構困っちゃうっていうか、はい、
そうですね、
え、鳥の系列ですよね、当たり前じゃないですか、
うん、
みたいな、
うん、
鳥だったんだみたいなのとかは、まあ、ちょっと困っちゃうけど、
うん、
まあ、その辺は我々の仕事、
うん、なんかあのなんだっけホモサピエンス全史でしたっけ、
はいはい、
とかなんか新しく出たやつとかあそこら辺も多分最新のね、そうね、人間の歴史の話をしてるからああいうのの展示とか見たいですよね。
いやだ 本が足りない我々には、うん、
はい、いや僕も読書タイムを設けていきたいなと思う次第でございます。
は
い、
そしてサイン会の話はもういいでしょ。
そうですね、まあ、話すこと話したんだ僕は、
はい、もう本編を聞いて
もう安心しました。僕はのサイン会に行くプレッシャーがすごい減りました、
ね、あ本当ですか。
もう気楽に行こうと思
って。サイン会に行かざるを得ない人もしくはすごく行きたい人、はい、すごく行きたい人は聞かなくてもいいのかな、はい、まあまあね、
まあ、握手会で困ってる人もいるかもしれないんでね。
いや一度握手会行ってみる。もうだってイベントのプロだっつってんのに、はい、握手会行ったことありませんっていうのはさ、はい、もうちょっと罪だよもはや。
なんか日常生活の中で握手する機会すらない人間がいきなり握手会に行くっていうのなんかね、そのハードルが。
いや、まあ、日常の中でそんなに握手しないと思うけど。
あ、そうですか。なんか握手会行く人はみんなしてんのかなと思った
ら。いやいや、そんなことないよ。握手会行ってみる？
誰の？
てかさ、アイドル以外で握手会ってあんの？
野球選手とかあるんじゃないですか、サッカー選手とか。
あ、でもさ、あの前に名前忘れちゃったけど、はい、金の研究してる人いたじゃないですか。
え、水俣くまくすのことですか。
いえ、水俣くまくすもいたけど、はい、金ってあれ小倉ひらくさんだ。
ああ、はいはい、発酵のね、
発酵の
デザイナー。
そうそう、であの人のイベント行った時に、はい、あのここのね場所でしか伝わらないこともありますよね、はい、みたいな話をしてて、はい、そこで
生まれてる金と金ね、
そうそうそう、喋ってる人の金が僕らと共有されてるから、うん、だから納得してるっていうこともあり得るだろうと。金を共有してる家族とかっていうのは、
はい、
あの腸内環境が似てるっていう意味で似てくるみたいな話をしてて、あ、なるほどなみたいなさ。
確かに。
そう、だから手と手が触れ合うことって、はい、単に恥ずかしいっていうのは、ただ恥ずかしいっていうのは多分もっと深い意味があるのよ。気恥ずかしいっていう心が揺れてるだけじゃなくて、うん、やっぱその何、表面の金が行き交うわけでしょ、はい、あなたとの人でだからそれのリスクも感じてるっていうことを恥ずかしいって表現にしてるだけなんじゃないの。
いよいよそこを意識すればするほど生きづらくなります
ね。いやいや、でも、はい、僕ら結構丈夫だから少々握手しても大丈夫なんだけど、はい、でもその人を感じるにおいて、はい、まあそのよくさ温かいとかさ厚ぼったい手だとかさ、はあ、そういうこともあるけど、
は
あ、金どんな感じなのっていうこともいやいやあるんじゃないのかな。
あ、確かにね。
だから AKB シリーズたちは、ね、そういうことも、はい、なんか体感してんじゃないの。
でも雑菌だらけですよ、もうそしたらもうすごい。
でだから彼女たちはこう、はい、ありがとうございますってね両手でやって下でこうなんか借金シャッシャッってやつをなんか
瞬間、ね、瞬間
ザワッていうんだよ。なんか知ってる、あのうわっていうさ、はい、あの風で飛ばすやつあるじゃない。
トイレのやつですか、うん、
風で飛ばすやつは菌が残ってるらしい
ですね。らしいですね。
これもネット情報ですけど、
ずっとなんかずっと循環してるって
話
です。
まあ、いや、そういうネット情報、
構造を見ればそうだよなっていう。メーカーによって違うらしいですからね。
まあだからそういうのもありますけど、握手会したらちょっと面白いんじゃない。てか普通にこんにちはっつって握手する機会なかなかないけど、握手って結構意味深いんじゃねえよ。
なるほどね、うん、確かに。
それ握手で知れることって多いんじゃないの。
サイコメトリー的な話じゃなくて、
まあでもそれも込みで、うん、だってよくわかんないけど、その安倍首相とプーチンとか握手すんじゃん。
僕昔麻生さんと握手したことありますよ。
好きなね、あ
の総理。いやいや、なんでだっけな、なんか来たんですよ、麻生太郎がいきなり。
秋葉かなんかかな。
はい、いや、なんかね、イベントで。
あ、はい、まあ、だから、人と握手してるところを見せるっていうのは、うん、やっぱ意味があるんだと思うよ、はい。
選挙活動でも通報しますもんね。で、確かにそれで支持率上げてますもんね、自民党
が。握手すると、なんか目の高さで握手するとかね、
はいはい、小泉孝太郎、孝太郎じゃねえ、あいつなんだ小泉君、弟、うん、弟は
上手らしいですわかんないと思いますけどね。
孝太郎は上手いことは知らないですけど、弟は上手いらしいですね、あれね。
葉月ルーペの CM の話もいつかしようね。まあとにかく、まあちょっと長くなった、まあ我々
どこでそんな
話が長い
本当ですね、
ということでね、
はい、
はい、
タネラジは、いろんな聞き方できます。ポッドキャストでも聞けますし、ノートでも聞けますので、お聞きしやすい方法で聞いていただければと思います。あとツイッターやってます。ツイッターでこの投稿の話とか行ったイベントの話とかちょこちょこしてますので、ぜひフォローいただいて、もし何か質問したい時とかリプライやら DM やら飛ばしていただければと思っております。
はい、
タネラジカタカナで検索していただくと出ると思います。
はい
はい、そんな感じですかね。
はい
はい、ということで今回お送りしましたのは、イベントを作る人は岩崎と、
イベントに時々行く人池田でございます。
タネラジまた。